1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は宇宙の果てに思ったよりも銀河があって、世界中の天文学者がびっくりしている、そんなジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡が残した成果についてお話ししていきたいと思います。そして私事ですが、本日で30歳になりました。誕生日節目を迎えて、宇宙話のリスナーのみんなに感謝の気持ちが溢れまくってるので、そのあたりの話も後半でしてます。ぜひ最後まで楽しんで聞いてください。どうぞ。2024年1月25日、始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードがこちら1203話目を迎えるというところになっております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトル、このあたりからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。これ最近宇宙話結構フェーズが変わってきたなって思っていて、何かっていうと、まあ Spotify だけ限定なんですけど、番組がどうやって見つかったかっていう、検索なのか登録者なのかみたいなのが出るんですよ。その中で検索の割合がちょっと前までは1対1ぐらいだったんですよね。それが検索の割合がグググッと上がってきてると。つまりこれはみんなが宇宙に興味持ってるっていうのもそうだし、宇宙関連興味持って調べたら宇宙話めっちゃ出るみたいな、そういう状況になっていて、きっと新しくいろんな人にこう見つけてもらえるような、そんな機会が得られ始めているんだなっていうのを感じていますね。なので最近見つけた方はぜひ過去のも聞いていただきたいですし、あとは最新のずっと聞いてるよって人も、気になるトピックあったら検索してみると意外と、あ、こんな話もあったんだ昔にみたいな、見つけられると思うので、まあそんな感じで楽しんでもらえたら結構宇宙話深くいけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひまあなんかこういう使い方あったら楽しかったよみたいなのありましたら教えていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいなと思ってます。今日の本題はこちら、最も遠い銀河見つかった、もうこんなね、一番遠ければ正義みたいな、そういうシンプルなお話を今回はしていきたいと思ってます。で、今回の話どうやって楽しめばいいのか、これはもう簡単です。やっぱ遠くまで見れるっていいよね、これだけ。ここって結局はなんか宇宙の研究も別に身の回りのことも、一番でかいもんがすごいし、一番遠いもんがすごいし、一番長いもんがすごいみたいな、そういう一番を取るのが全てじゃないよっていう見方もあるんだけど、まあなんか誰から見てもそれは一番すごいよねって言え、すごいっていう言葉を使うと変なのかな、それが一番だよねっていう見方ができるようになる、これが重要なんですよね。で、宇宙でいうとこの138億年っていう中で見つかったものの中で一番遠いものを見れるってなると、宇宙ができてから一番最初の頃にできたものが見える、まあここに近くなってくる解釈だから、まあそういった目線で今回のエピソードは楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思っている、そんなところですね。で、さっき話したみたいに宇宙の歴史遡ってみると、やっぱ138億年っていうもう果てしない長さを持ってるわけですよ。僕らなんてあくまでね、本当に数十年、100歳まで生きたらいい方みたいな、そんな中で生きてることを考えると、もう宇宙の歴史から見たらちっぽけな話なわけです、ね、それこそ昨日のコメントでもらった、地球の中だったら地球の大腸菌1個がみたいな、そんな目線に近いところになってくるのかなと思うんですよね。ちっぽけな存在であると。で、そんな中でこう 宇宙の中で一番最初にできた星、これを観測したいなっていうモチベーションで打ち上がったのが、みんな大好きジェームスウェッブ宇宙望遠鏡になります。ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡はファーストスター、一番最初にできた星を見つけようっていうところを目的に2022年の6月から科学観測を開始した、そんな望遠鏡になります。ものすごく綺麗な宇宙の写真を届けてくれたり、はたまた今回みたいに遠い銀河の情報をたくさん提示してくれたり、結構いろんな結果を出してくれるから、世界中の人がもうジェームスウェッブ宇宙望遠鏡知っているような状態までなってきているなっていう感覚があるんですよね。でだからその性能ってやっぱりすごくて、ジェームスウェッブって赤外線で宇宙を見るっていう、そういう能力を持ってるんですけど、その感度が、まあ、過去の他の望遠鏡に比べて、まあ、10倍から、まあ、最大でも1000倍というぐらい高い、まあ、そんなところで遠くの銀河を見るのに非常に適している観測帯域であるっていうお話なんですね。でこれ宇宙の中で一番遠い銀河見つけたって、これ実は半年前ぐらいにお話ししてるんですよ。136億年前の銀河見つかったみたいな。え、これもうすごい、そんな初期から銀河あったのとか言ってめっちゃワクワクして話してたんですけど、実はその後の観測いろいろやってあげた結果、126億年前の銀河だったと。つまり宇宙ができてから数億年でできた銀河かと思いきや、これ12億年かかってたっていう、そういう話だったんですよね。でだからやっぱそういう確か検算みたいなのができる状態も確保されて、より一層精度の高い状態で遠くの宇宙を観測する手法っていうのが、この2022年の6月に観測を開始してから約1年半もう2年弱経つのかっていうところで整ってきたと。でじゃあ今回ジェームスウェッブが観測した銀河をいろいろ分析してあげた結果ですね、なんと134億年前の銀河の候補天体っていうのが見つかった。これが東京大学の研究所の研究から明らかになったっていうところなんですよね。134億年前から135億年前のそんな遠い宇宙での銀河の観測っていうのはこれまでに、まあ、少しだけ確認されていたと。3つかな。でそこで今回新たに2つが加わって、結局はこの宇宙の初期、宇宙誕生から3億年とか4億年とか経ったタイミングの初期の宇宙には少なくとも今確認されている銀河が5つになったってことなんですよね。でこれ多いと思いますか、少ないと思いますか。難しいところだと思うんですけど、これ多いですね。多いです。ジェームスウェッブが打ち上げられる前に想定していた発見される銀河の数っていうのは134億年から135億年ぐらいのその距離にあるものってもっと少ないと思ってたんですよ。だから想定のこれ10倍まではいかないけどぐらいは今見つかっている状態なんですね。そうすると何が今後こういう観測結果から変わってくるのかっていうと、そもそも宇宙の歴史を考えていく上で、初期の頃の宇宙に銀河がどれぐらいあって、そして銀河っていうのは星を作る生成工場なわけですよ。そしてそこで作られた星々が進化していくことで、水素しかなかった世界にどんどんどんどん炭素だったり酸素だったりっていう物質が作られていく、元素が作られていくって感じですね。でこれが進んでいくことで、今のいろんな、まあいろんな元素が配合されているような宇宙に今たどり着いていると。それの始まりの点っていうところが、もうちょっと元素的にリッチなというか、銀河があるからより活発な宇宙が広がってたんじゃないか、そこが覆るともしかしたら 今の世界まで、今のこの138億年経った今の宇宙を構成する要素に対する予測精度っていうのも上がってくるんじゃないかっていうところまで広がると思うんですよ。なのでこれからどんどんこういう研究が増えていって、ジェームス・ウェッブが研究進めていくと、今5個で多いなって言ってるのに、これがいや10個あるわみたいな話になってくると、またまた変わってくる。でこういう研究がジェームス・ウェッブが達成したいファーストスターの観測っていうところにもつながっていきそうな気もしているので、これからもジェームス・ウェッブの観測結果がまとめられた論文、このあたりはしっかりとピックアップしていきたいなと思っている、そんな感じでございます。ということで、まあ、今回はかなりシンプルな内容になりました。とにかく遠くの宇宙で銀が見つかった、その数が思ったより多くてびっくりしている天文学者が世界中にいる、そんなお話となりました。いいですね、これぐらいシンプルなのが良くて、まあ、宇宙話最初の方10分とかでやってたんで、このぐらいのボリュームがいいのかなと思いますね。はい、本当ね、もうちょい短くしてくれよって話ですよね。毎日聞いてくれてみんな本当にありがとうございます。ということで、じゃあアフタートークちょっとしましょうか。はい、ということでお祝いです。私今日誕生日迎えました。本当にいつもね聞いていただいてありがとうございます。ポッドキャスト今日30になったんでしょ、噛んじゃった今日で30歳になりましたね。1月25日30歳の誕生日です。パソコンの音が鳴っちゃいましたね。1月の25日で30歳になったと。でこれポッドキャスト3年半続けているので、まあポッドキャスト始めた頃この年齢で言うと26だったのかな、20、そうですね、26だったんですね。そんな頃から始めてもう30歳になってしまいました。でなんかポッドキャストの中でいろいろ話してきたからみんなには伝わってる部分もあるかなと思うんですけど、僕もいろんなところにとにかくこうチャンスがあるところには顔を出してポッドキャストの話しに行って、顔を売りに行ったりとか宇宙の仕事ガンガンしてっていう結構ハードスケジュールで動くタイプだったんですよね。でこれって僕30歳まではもうなんか体壊すギリギリぐらいまでとにかく働きまくって、別になんかお金を死ぬほど稼ぐためにとかっていうよりは、なんかできることをめちゃめちゃ増やしたいなと思って30歳まではとにかくやってみたんですよ。でそれのおかげでこう雑誌とかの科学系の記事書かせてもらったり、連載させてもらったりね、あとはこう大学の授業を持たせてもらったりとか、なんかこう自分が26歳とか27歳で想像してた頃よりはいろんな経験ができるようになっていて、いろんな仕事ができるようになってて、すごいいい時間を過ごせたなと思ってるんですね。もちろんポッドキャストを毎日更新してたっていうルーティーンがあったからこそチャレンジできたし、みんながポッドキャストをたくさん聞いてくれているからこそ、なんかこうそれが自信になって毎日ちょっとずつ数字が積み上がっていくのが気持ちよくて、ここまで来れているっていう感じなので、本当まずはポッドキャストを聞いてくれてるみんなに感謝したいっていうところで、その誕生日だぜ祝ってくれウェイって感じじゃなくて、感謝の気持ちをマジで伝えたいなと思って、こんな感じでアフタートークで話をさせてもらってます。でだからこれからも放送はどんどん続けていこうかなと思っているので、引き続きついてきてほしいなっていうところと、あとはまあ30歳になってやりきりまくって、じゃあ31歳からなんか選んでいく立場になるのかみたいなところ、正直想像してたんですよね。だけど、やっぱやりまくっていろんなとこチャレンジしてみて、褒めてもらったり、逆にもう次がなくて、ああ、仕事ダメだったんだな、みたいな思うこともあったりする中で、結局やりきっていろんなことやっても、まだまだ足りないなって思う部分があるんで、まあ貪欲に引き続きチャレンジしていければと思ってます。ただね、体壊すレベルでやっていくとさすがに本当に体を壊しちゃいそうな気がしたんで、そこはね、しっかりと体調管理もしながらやっていこうと思っておりますので、こいつどんな感じになるのかなっていう宇宙以外のサブ トピック的な感じで宇宙話楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということで、誕生日プレゼントとして、ぜひ皆さんにはポッドキャストの宣伝してくれたら嬉しいですね。いろんなとこにこう、リンク貼って、誕生日おめでとうみたいな、ポッドキャストみんな聞けよってやってくれたら、みんながね、聞いてくれるようになって、そうしたら僕頑張れて、また31歳の誕生日の時に、こうやって話せるようなところまでいけるんじゃないかなと思ってますんで、ぜひ、お祝いコメント、いろんなとこでお待ちしております。こうやってね、お願いするのすげえ、ダサい感じはするんですけど、これからも一緒に毎日なんかしんどいだろうけど頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ということで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。30代のりょっちもよろしくね。それではまたお会いしましょう。さようなら。